この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。パンは薬になるのか、オカルト地味た話に聞こえるかもしれないが、一人の人物の話をしたい。1970年代、大地修造という日本人がいた。もともと新幹線の列車制御システムを研究していた人物だ。ある日、医師からがんを宣告され、余命半年と言われた。小麦の襖や肺が、それに乳酸菌が体に良いかもしれないと聞き、イタリアとオーストリアへ渡ってパン作りを学んだ。自分なりにパンを中心とした食事法を組み立て、少しずつ体を取り戻していった。このエピソードは、志賀松栄のパンについての著書で知った。志賀松栄は、大地から学んで初めて乳酸菌と酵母菌の共生が人間にとっていかに重要かを本当の意味で理解したと語っている。興味深いのは、大地がその食事法を実践したのが1970年代であり、そこで拠り所にできたのは自分の身体だけだったということだ。体系的な科学的研究がそこに追いつくのはほぼ半世紀後のことになる。スタンフォード大学が2021年にセルに発表した対象試験では、36人の成人を17週間追跡した結果、発酵食品を摂取したグループのみ、腸内フローラの多様性が安定して上昇し、炎症マーカーも低下したという結果が得られた。証言が証拠に先行して、その間に半生が過ぎていた。だが、ここで伝えたいのは、志賀が一つの一線を引いていたということだ。薬のようなパンを作ってはいけない、まず美味しくなければ健康の話はその次だと。異食同源とは、食べ物を薬として扱うことではなく、毎日口にするものが少しずつ自分の体を作っていくということだ。病気になってから気にし始めるのでは遅い。